今回は、ドラマ大豆田とわこと3人の元夫について話していこうと思うんですが、
はい、
彩香さんどうでしたか？
いや、良かったですね、本当にね、うん、めちゃくちゃ良かった。なんか洋服もとか音楽とか、なんかその辺のスタッフのなんだろう、こだわりみたいなのが随所に見えて、そこが良かったですね、やっぱり。
そうですね、なんかこう全体的にこうすごい作りが上質だった印象ありますね、うんうん、なんかカラーグレーディングっていうか、なんか色の感じもすごい映画っぽいし、
うんうんうん
うん、なんかこう、あ、ドラマってここまでできるんだみたいな、
ねね、それは
思いましたね、こういい意味で裏切られた感じはありますね、うん、ほとんど他の、まあ、特にリアタイで見るようなドラマってかなり少なかったし、
うんうん、
まあ、まあ、ある意味こうちょっと期待値というか自分の好み的なね、
うんうん、
あところにここまでこう合うものってないんじゃないかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
いや結構ね、いい意味で裏切られたかなとは、
うん、いやてかドラマを追ってみたのはそれこそカルテット以来というか、あ、
そうかもね、
まあ、でも同じペアなんですよね、
う
ん、実は、あの脚本家は坂本雄二さんで、
うん、
プロデューサーも、カルテットの時の方と同じ方ですね、うんうん、佐野さんかな、
はい、まあ、一応どういうドラマなのかを説明すると、
はい、
大豆田とわこ、まあ、松たか子が演じる、
はい、
大豆田とわこという、まあ、名前の女性、が主人公です、
はい、
で大豆田とわこはこれまでに3回結婚して3回離婚したバツ3の女性だと、
はい、
で、建設会社白熊ハウジングの社長に就任し、
うん、
最初の夫、3人いるうちの最初の夫田中八作との間に生まれた中学3年生の娘うたと、暮らしているということで、
うん、
その、まあ、3人の元夫がこうね、めちゃめちゃ、まあ、登場してなんか絡んでくるわけですね、
うんうん、
にね、まあどう説明すればいい、まあネタバレを避けつつ説明するのは難しいですけど
まあ、 あのここから先はネタバレも含まれます、
はい、
という感じですかね、
まあちょっとあのネタバレ避けてこうあらすじを説明するのは非常に難しいドラマなので、もし気になるネタバレなしで、見たいという方は、ぜひ見てからこの回を聞いていただければなと思います。はい、はい、
私たちは、テレビではなくて FOD で見ましたね、
はい、フジテレビオンデマンドで、
はいはい、
それを今契約すれば、まあ、無料期間が1ヶ月あって、その間にあの全部見たりもうすることはできると思うんで、
うんうん、
はい、気になる方は、それで追いかけてみてもいいんじゃないでしょうか。
はい、だから今回はそれこそあの松たか子と坂本雄二と佐野プロデューサーっていうあのカルテットの時の3人がまた揃ってるっていう、
うんうんうん、
そういうあれなんですよね。
カルテットはいつぐらいのドラマなんだったっけ、2017年ぐらいかな。
2017年です、うんうん、はい、
逃げ恥の枠の次だったんじゃないかな確か。
あ、そうだったんですか、
うん、ぐらいな感じだったと思います、あの時代的には。
うん、うん、
はい、でその時も、松たか子は、まあ、主演なのかな、まあ、4人の主人公のうちの、まあ、1人って感じで、
うんうん、
まあ、松田龍平もね一応そこに
出てい
てっていう感じの、あ、ね、はいはい、まあ、なのでまあ結構ね、坂本さんはこうキャスト坂本組というかこうお気に入りのじゃないですけど、こう、
うん、
まあ気が合うというかこうね相性のいい役者さんがこう何回も何回も登場するタイプの人、
うんうん、
で、まあ、松田龍平、松田龍平は、まあ、そこから
と、うん、
で、まあ、それとは別にというか、こう、その、松田龍平じゃない、あの、残りの二人の夫が、角田、東京03の角田さんと、
うん、
あとは、岡田将生かな、
うんうん、
まあ、その二人も結構ね、こういい味というか、結構僕はその二人の方が好きだったかな、演技的には。
あ、なるほど。
松田龍平は、まあ、松田龍平だなっていう感じ。で、まあ、結構パッシブでもあるじゃないですか。
まあ、そうですね、今回の。うん、あの演技としては、
うん、
まあ逆にでも難しかっただろうなと思います、
うん、
その感情が 無というか、
うんうんうん、
こう無な人を演じるってそれはそれで結構難しいので、うん、
確かに。いや、まあ僕は結構かくちゃんのファンにな
りましたね。かくちゃん良かったですね。
かく
ちゃん最高、
うん
うん、カタローっていう2番目の夫役が、
うんうん、
角田さんなんですけど、うん、もう味がね出てて、ま、本当に面白かった。
なんかどんどん乗っていったよね、
うん
うんすごい最後の方はもう本当にね、うん、いい演技。
そう、いや笑えるんだけど、でもなんかちゃんとこうなんだろう、こう 人間臭さというか、
うんうん、
こうおかしみを感じるというか、なんて言ったらいいんですかね、うんうん、なんかそこがうまいなっていう、
もうちょっとやりすぎるとコントになっちゃうんだけど、
そう、そう、でもそうギリギリを攻める、ギリギリ
のこう、うん、うんですね、しかもまあリアリティあるというか、
うんうんうん、
不思議ですよね、
そういそうだなってなるんですよね、うん、
かつなんかまあまあそこそこそのなんだろう、まあモテるって感じじゃないけど、
うん、
こう引き寄せるこう魅力もあるっていうのが、うんうんうん、こうギリこう説得力あるというか、
そうですね、
うんうん、ただのこう3枚目キャラではないっていうのがまたいいですね、
うんうんうん、そうですね、そこら辺のさじ加減もすごくうまかったなとは思いますね、
う
んうん、なんか全然モテないキャラみたいに書かれるかと思いきや全然そんなことはなくて、
うん
うん、むしろこう色気をこうなんだろう、お面白いんだけどそこにある色気みたいなのをうまく出してるのがすごかったなと思います。個人的には夫3人の中で一番演技は良かったなと思いますね。うん、
あのシンシンはどうですか、岡田将
生。シンシン面白かった。てか、うん、シンシンはとにかくまあ成長してどんどん名言を吐いてったのが個人的にはもう
すごい。そうですね。最初はなんかどうなんだろうって思って、うんうん、
ちょっとやりすぎじゃないって思いました最初は。うんうんうん、なんか 2、3話あたりがそもそもちょっとなんていうか全体的にちょっとやりすぎ感を感じてしまって、
うん、そうですね、
最初に見たときは、
うん、
やっぱりなんか、うん、ちょっとキャラがなんて言うんでしょう、理屈っぽすぎる感じのキャラなんですけど、うんうんうん、ちょっとやりすぎかなってさすがに現実におらんやろみたいな感じで、うんうん、がちょっとややあったんですけど、そこからなんかまあが彼はあのとはこうの3番目の夫なんですけど、
うんうん、
あのまあ離婚した理由として、まあ、仕事してる彼女に対してちょっと嫉妬してしまって、
うん、
結婚してる間彼は司法試験に落ち続けてしまったのもあって、
うん、
まあ自分から逃げてしまったんですよね、
うんうん、
で自分から逃げて結局離婚することになったんだけど、でもこう自分のプライドが許せなかっただけで、なんかとわ子のことは本当にずっと好きだったんですよね、
うん、
だからなんかこうその後も半分ストーカーなんじゃないかって勢いで、
うん、
もうこう好きってことを伝えまくるんですよ、もう大好き大好き大好きみたいな感じでこいつやべえなってなるんですけど、うん、でもなんかまあこうすごい不器用だからこそ出てきた名言の数々っていうのがいいですよね、う
ん、いや僕はなんか前半のシンシンはなんか、まあ、僕はあんまちょっといるのかな、受け付けないな感じするなって思ってたんだけど、
うん、
こうツイッターから見てると、うん、あれが癒しみたいな、
あ
岡田くんのやっぱ甘いマスクと、うんうん、まあ、多分一番現代的なこう存在じゃないですか、
うんうん、
その役者の中で一番こう売れていて、
うんうん、
みたいなファンも多くてみたいな、
うんうん、
でそういう人たちがこう3話4話ぐらいまで食いついてくるためのこう清涼剤じゃないですけどモチベーションではあったのかなとは、
うん、確かに確かに
思いますね、
うん
うん、まあ、実際なんか確かになんだろう、ちょっと犬っぽいところはな
ん
か可愛いみたいのはありましたし、
うんうんうん、いやシンシンは可愛いのはずっと最初から可愛かったですけど、
うんうん、
まあ、でもこう可愛いだけじゃない、いやむしろ最後の方こんなに名台詞を吐きまくるとは思ってなかったので、
うんうん
うん
うん、
なんかいい意味で裏切られてよかったですね、そこは、うん、
はい。そしてその3人の元夫と離婚した大豆田とはこうですけど、はい、松坂君マジで演技良かったですよね。
良かったですね。いや本当に良かった。
本当に。
うん。でもうちょっとその筋に踏み込んでいくと、
はい、
まあ大豆田とわ子とは3人の元夫っていうのが 主軸なんですけど、あのとわ子はなんだろう、まあ親友のかごめがいて、まあ、うん、そもそもそのとわ子についてもうちょっと話すと、まあ建設会社の社長をしていると。
はい。
で、あのそうなんかそれがなんかみんなえみたいな、こんな若くて社長ってあるのみたいな結構リアクションとかもあったかなと思うんですけど、
うん
うん、私友達でリアルトワコになりそうな子がいて、実はその白熊ハウジングもそのオーナーの息子さんいるじゃないですか、
はいはいはい、
でもまだ若いから社会、うんうん、こう会社は任せられなくて、その間を誰かこう任せるみたいな感じで、
うんうん、
こうトワコは頼まれたわけですけど、うん、そんな感じで私の友人がですね、あの女性なんですけど、
はい、
建設会社というか工務店の社長になることが決まった状態で入社しようとしていて、まあ、数年後その息子さんにまだ入社
してない、
そうそうそうそう、まあなんかあ入社してる、すいません入社はしてます、うんうん、まだ入社してすぐなんではあるんですけど、はいはいはい、まあ彼女が一番その辺のなんていうか あの社長業みたいなのできそうだからっていう
感じで、同じ同い年くらいってことですよね。
あ、そうですそうです。だからね、まだ20代とかで、うんうん、まあこれから何年か修行して、
うん、
でまあ30前半ぐらいでおそらく多分このまま行くと社長になる予定の子がいて、ただ全然なんかこう変じゃないというか、まあ、その子の場合は、うんうん、まあ息子さんがさまだ高校生とかなんですよね、うんうん、だからでもうその後継ぎみたいな人がいなくて、
うんうん、
も
う
一旦潰すかどうするかみたいな感じの状態で、
ね、
でもすごく技術がある工務店だったらしくて、うんうん、でそこをこうなんとかこうこれからも経営してってくれないかっていう感じで、あのだから意外とそういう感じで建設系の、
うん、
で若い女性の社長っていうのはありえるんだなっていうのをちょうど知ってたから、うん
ね、
だから設定聞いてもえあの子じゃんみたいな感じで、
ね、
意外と自然に受け入れられました。個人的には、
まあ、確かにね、なんか意外に建築業界でこう感じる人はいるかもしれないですけど、
うんうん、
まあそういう例もあると。
そうそうそう。
だから、まあ、3回離婚するの
か、ね。3回は離婚しないと思うけど、まあまあ、そんな感じで、うん。まあ仕事としてはそんな感じですと。
はい。
で、まあ彼女自身はもともと建築士で、なんか、なんだろう。
あ、
ま
あ、お前と十和子の方ね。
そうそうです。
はい、リアルじゃない方。
そうそうそう。十和子は建築士で、まあ図面をやって、こうまあ、現場が好きというか図面を描くのが好きだったし、別に経営がすごいやりたいわけでは実はないんだけど、
うんうん、
っていう感じですよね。あれよあれよという間に 出世してしまいみたいな。だからめちゃくちゃこう社長やりたいみたいなバリバリしたキャラかっていうとそんなことはないけど、うん、まあでもその仕事は好きだし真面目にやりたいみたいな感じなんだと思います。
はい、いや仕事の描写すごくこう多かった。
あそうですね、良かったですね。それ良かったです、すごく、うん。個人的にはかなりそれがなんか良かったですね。なんか最高の離婚とかはあんまりこう仕事とか書かれてなかったし、う
ん。まあ、あんまりキャリア志向の人が出てこなかったですね。
うんうん、
カルテットはむしろアンチなところはあるし、
うんうん、そうですね。
出てくる人はね、その音楽家志望の人たち。うんうんうんでこうそういうのに逆に馴染めなかったっていう存在ですし、
うんうん
うん、まあ最高の離婚は、うん、まあもちろん働いてはいるんだけども、
うんうん、
そのまあうんちょっとその大江田とはとはまた違う感じ の, あの働き方
そうですね
っていう感じではあるかなと思ったので、うんうんでね、結構そのとはこはまあうんこうホワイトカラーこう OL とかサラリーマンみたいな、
うんうん、
あ人たちにこうより共感が持てるようなまあこう働き方働きあるあるみたいなのを、
うんうん
うん、こうより指してきてる感じはしたかなとは思いますね、
うんうん、そうですね。だからまあ恋愛がもちろん主軸ではあるんですけど、
うんうん、
でもこう恋愛してる君とあ恋してる君と仕事してる君を分けちゃいけないっていう心身の目台詞も後半出てくるぐらいなんで、
はいはい
はい、そこも大きなテーマだったと思うんですよね、
うんうん、
自立して仕事をバリバリやっていくっていうのとっていうこと
だと思います、うん、まあ恋か仕事かっていうその廃反すべきなのかみたいなところはありますね、
うんうんうんうん、
取捨選択の対象にしていいんだろうかみたいなのもあったんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、そうですね。でまあその辺が全体のバックグラウンドの情報なんですけど、もうちょいこうネタバレに踏み込んでから、まあ、感想を語っていくとすると、
はい、
まあ途中でまず最初にこの物語はお母さんを亡くして四十九日から始まるんですよ、
うんうん、
ストーリーが。でお母さんがお墓についてどうするかっていうのをメールでやり取りしていたと、
はいはいはい、
でメールでやり取りしてたんだけど、そのメールのパスワードみたいなのがその、
あったね、
飼ってたペットの最初に飼ったペットの名前で、
はいはい、
それを元夫がきっと設定してて、
誰なんだ
と、どの元夫か分かんないから、3
人結婚してるからね。
そうそうそう。それで3人を紹介するみたいな感じで、
はい、
第1話が始まっていくんですけど、だからまず、お母さんの一言っていうのがずっと十和子の中には残っていて、その、一人で生きて、一人でも大丈夫、それとも誰かに大事にされたいみたいな、
うんうん、
その、大丈夫、あ、一人でも大丈夫になりたい、それとも誰かに大事にされたいか、
うん、
なんかそういう、こう、なんていうか、キーフレーズみたいなのが何回も出てくるんですよね、うんうんうん、だからまあ、とわこはバツさんでも自立して一人で大丈夫だけど、でもまあ誰かと生きることは諦めてないですっていう感じで始まるという感じですかね、
うんうん、
でまあもう一つの喪失があるわけですけれども、
はい、それは中盤にってことですかね、はい、どれのことですか。
え、カゴメ。
ああ、そうですね、はい、まあうん、
で、この作品も一つ喪失というか、途中で、まあ、すごくショッキングなんですけど、
うん、
あの親友の渡来かごめっていう、まあ、子が亡くなるんですよね。
うんうん、
で、まあ、それまで、まあ、どういう友情があったかっていうのも書かれてるんですけど、彼女が亡くなってしまったと。で、なんか、とわ子にとってこう自分を支えてくれていた母と、まあ、かごめっていう、まあ、大事な存在がいなくなっちゃうんですよね。
うんうん、
で、その状況でも本当に一人で生きていくことって選べるんだろうかっていうことがわりかし最後の方のテーマになってくるのかなっていう感じがしましたね。
うんうん、まあそれまでこう人生を支えてくれたお母さんと一緒に歩んでたかごめちゃんが、うんうん、まあすごいちっちゃい頃からね、
う
ん
う
ん、
その
親友、
そうそうそう、
まあ親友というかなんかもう、ねね、バディみたいな感じですね。
そうそうそうそう、
うん、
なんかその一人でも大丈夫だけど誰かに大事にされたいっていう風に、まあ、子供の頃とわがお母さんに言ったんですよ、
うん、
そしたらお母さんはなんか、あ、でも誰も見つからなかったらどうしようって言って、
うん、とわこは言うんですね。
そうそうそう、
うん、
そしたらお母さんがその時お母さんに甘えなさいって言ってくれたんですよ、
うんうん、
でそれ言ってくれたから多分その3度離婚しても、
うん、
なんだろう、こう心のずっと支えになってたというか、
うん、
なんかその感覚私すごいわかるんですよね。私自身がなんか、なんだろう、こう、まあ割とまあ、とわ子とうたちゃんの関係とかもなんかすごいわかるというか、うん、あの母娘関係というか、はいはいはい、
お母さんとね仲いいもんね。
あ、そうですね、
うん、
私なんか結構そういう、まあ、別に例えばなんか彼氏とうまくいかない時期とかがあったとしても、うんうん、まあ別にその自己肯定感とかを失わずに済んだのはわりかし良好なあの母娘関係があったからだろうなと、結構何でも話してたんで、
はいはいはい、
っていうのはあるなと思ってたんですよね。
まあ頼れるし、こう自分を肯定してるくれる人がこう身近にいたからこそ、
うんうん、
っていう、まあ依存せずに済んだみたいなのもあるかもしれないし、うん、みたいな。
そうですね、だから一人でも大丈夫だけど誰かに大事にされたいっていう、その誰かっていうのが、まあ、明確に、
うんうん、
まあ、自分の家族がいたっていうことだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、なんかそういう心の支えを、まあ、失っても彼女は一人で生きられるのかっていうのが、まあ、こうもう後半のテーマで、
うんうん、
そこで現れるのが織田城ですよ。
なるほどね。いや出てきたね。うん、なんかちょいちょいこう、怪しいこう人が出てきて、
うん、
とはこう誘うわけだけど、
うん、まあ、めっちゃモテますからね。
うん、そうだね。ね、なんだっけ、スカパラの人もいたし、
ね、
うん、谷中敦史だったかな。
あの、公私混同。
あ、そう、公私混同男もいたし、うん、船長もいたし、
うん、
他いたかな、なんか、まあ、主にはその、二人、
うん、
まあ、もうちょっといた気がするけど、
まあ、ねうん、なんか積極的にアプローチしてきた人たちだと、うん
うん、ですけど、まあ一番の大物ですよね、
うん、
7話ぐらい出てくるのかな、小田城、
うん、そう、
はい、
なんか彼は逆にプライベートを全然分けないタイプ、あ、違う、分けすぎるタイ プ、
うん、
で、あのプライベートではすごいふにゃってしてゆるい格好してて、
うん、
なんかこう、あ、これは、これぞ小田城って感じなんだけど。
うん、これぞ小田城なんだ。
え、わりかし私は、あの、
そっちの小田城の
可愛い小田城の方が、なんか私の中でのイメージに近くて。ね、はいはい、で、なんか、こう、ガチ、こう、ビジネスマン、キリッと小田城みたいなのも、うんうん、出てきて、そっちは、とわ子を、に社長を辞めさせようとこう、ね、うん、すごい、わーって言ってくる、
そんな、やばい。っていう。まあ、投資ファンドね、うん、買収しようとしているファンドなんで、
うん、
もう、とわ子に、こう、経営を降りろと、
うんうん、
で、迫るわけですね。
まあ、なんかね、そう、そんな感じで、まあ、小田城ファンには二度おいしい展開だったわけですけど。
なるほど。
うん。まあ、そういう衝撃的な展開があって、
うん、
まあでも最後はこう、まあ、最後の選択はすごかったですね、
うん、
誰も選ばない、
そうですね、
まあ、誰も選ばないというか、まあ正確には一番目の夫である八作を選んで、まあかごめと3人で生きていくっていう結論でしたね、
うんうんうん、まあでも同じようのなんかこう実現しなかったけど、こうなんだろう、最後に何料理だったかな、
あー、なんかね、
うん、エスニック系の料理を作って、まあデートしてるのはなんかすごい絵になり、
そう、
方がすごかった。
いや、でも松坂子すごいのは、
うん、
全員とわ子として、こう、 あ、誰といても、あ、うん、お似合いだなって思うのが
すごい。いや、そうだね、確かに。うん、いや、結構特に岡田くんとかとは年の差割とあるはず、ね。10
歳ぐらいあるはずなんだけど。全然、あ、こういうカップルいそうってなるのがすごい。
うん、いや、謎の、うん。
説得力。
説得力がありますよね。
うん。でもやっぱり、小田城は良かったですね。小田城と二人でいる時の松坂子さん。うんうん、
いや、うん、うん。松坂子の演技がとにかく良すぎて、こう、うん、ね、こう、どの人とも、まあ、ありそうってなっちゃうっていうのが。
そうそうそう。そう、いや、私松坂子この演技で一番はあすげえこれいいなって思ったのは、あの、なんだろう、小田城役の、高梨さん
かな、はいはいはい、
高梨さんに、まあ、シンガポールじゃないや、マレーシ ア
かな、
一緒に行きませんかって言われて、でその時に、まあ、こんな豪華な家に住めますよって豪邸の写真を見せてくるわけです、
うんうんうん、
でその時に松坂子がなんか、あ、私こういうの作りたいと思ってたんですって言っちゃうんですね、
うんうんうん、
で
建築家
として
建築士だった、
うん、だから住みたいんじゃなくて、
うん、
住むことは夢を叶えることなんじゃなくて、うんうん、これを作ることだったんだっていうことを、うんうん、まあ、彼女が思い出してはってなって、あ、この瞬間にこの二人別れるなってもう分かるんですよ、
うん、
で、あの表情の作り方ね、
うん、その後小田城はそこを分かってないからかは分からないですけど、
うん、
まあ夢叶っちゃいますねって言うわけですね、
うん
うん、まあそれ自体は結構無邪気だけれども、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、
ね、なんか誰かも言ってましたけど切ないですよね、こうこれからこれで夢を一緒に叶えようねっていうか、なんかこう二人の未来をこう想像させる幸せなことを片方は言ってるつもりで、
うんうん、
片方はもうこれで幸せ、二人の未来はないなって感じる瞬間っていうのが、
うん、
こう完全に表裏になっているというか、うんうんうん、それが面白かったですね、
ですね、まああれは完全にこうはっていう感じですよね、
うん、
確かに、うん、あそこは本当に印象残ってますね、確かに、
うん、いや、その後の、まあ、八作とのモノローグというか、
うん、
それも、あ、二人で話している時の、
うんうん
うん、あの時のこうやっぱ画面に顔だけ映っている時にやっぱりこう存在感っていうか情報量がすごかったなと思いますね、
うんうん、二人しかいない部屋なんだけどっていうのもあるし、
う
ん
う
ん
うん、もう松坂子の瞳の情報量ですね、
うん、でも、うん、やっぱりなっていう、まあ途中でね、そのあのまあ匂わされるというのはこう、うん、松坂子、まあ十和子がこう唯一多分十和子側から好きだったのは、
うんうん、
まあ八作だったと、
うんうんうん、
ただ八作はまあ籠のことが好きだった、
うん、
でそれを察して、
うん、
こう別れるわけですね、
うん
うんうん、なのでこうそこはもしもうカゴメがいないのであれば、
うん、
戻ってもいいじゃんっていう選択肢はややちらつくわけだけど、
うんうん、
まあ、結局いやそれはないよねっていう、
うんうん、
それは無理だよね、うん、3人で生きていこうよっていうことになるわけですね、
うんうん
うん、
いやあれもすごいですよ、こうなるかって思いましたよ、やっぱりなんか、うん、あのセリフは出てこないなって思って、あなたを選んで一人で生きることにしたって、まず一人で生きることにしたって言った後に、
うん、
ごめんと三人で生きていこうよっていう、
うんうんうん、
これはすごいセリフやなと思いながら、なんかまあおそらく私は途中からもうあの高梨さんを選ぶことはないだろうなとは思って
た
んだけど、
う
ん
う
ん、けどあんなにすごい結末が来るとは思ってなかったから、
うん、
すごいなと思って、でも私逆に結構びっくりしたな、リョウヘイさん予想してましたよね。
ああ、そうだね、確かに。うん、かなり当たってたような気はする。
うん、
う
ん。うん、なんか
あれかな、なんか8話の終わりぐらいで、なんか、そういう多少の匂わせじゃないですけど、
うんうん、
があって、予告でちょっとあったのかな。
そう、予告で、シンシンが、まあなんか、こう、人の孤独、
うん、
を癒すのはだった。
うん、は、愛されることじゃなくて愛することだよみたいなことを言っていて、
うん
うん、でそれにまあちょっとリアクションするとはこの様子が映っていたのかな、うんうん、でそれで、あ、これはうん、これは松田龍平のところに行けっていうことなんじゃないかなって、
いやだからそれだけで読めたのすごいなと思って、いや私はさすがに戻ることはないやろって思ってたんですよね、うんうんうん、なんか
元々もう結果的には別に戻ってたわけじゃない、
まあ、まあ戻ったわけではないけれども、うんうん、いやなんかそこまで こう思ってたんだっていうのが、うん、まあなんかあそうだったんだ、なんか彼女の中で完全に吹っ切れてたわけ、まあ吹っ切れてたわけじゃないっていうか、うん、こう少なくともその自分の決断を伝えに行くぐらいには好きだったんだなっていうのは私はそこまで感じられてなかったから、う
ん
う
ん、あまずなんか
そうだったんだってなりました。
唯一その離婚の理由がこう恋愛というかなんだろう、
うんうんうんうん、
まあその本当に好きな人だからこそこう自分じゃない人のことを好きなんだろうなって察してしまった瞬間にもう無理ってなってしまう。
うんうんうんうん
っていうことがあったんじゃないかな。で、その残りの二人に関しては、
うん、
まあ、もうなびきようがないっていう感じ、
うんうんうん、
で、まあ、どっちかというと好きの矢印は、こう、元夫方面からっていうのが強かったので、
うん、
まあ、なんかそういう対比になってるのかなという、まあ、最初からその、松田龍平がちょっと特別なポジションにいるっていうのは、
うんうん、まあ、そうですね。
こう、まあ、父親であるっていうのも、歌ちゃんのね、
うんうんうん、
父親であるっていうのもあったけど、まあ、なんかそれ以上にはなんかあったような、気はしたんですね。で、それがなんか、こう、カゴメの詩と、まあ、カゴメのことが好きだったっていうことが打ち明けられて、
うん、
多少はその説明にはなるんだけど、
うん、
まあ、なんか、もうちょっとあるんじゃないかなっていうのが、こう、シンシンの、こう、言ってたことに、こう、ちょっとピタッときたって感じでした。
なるほど、なるほど。
うん。
いや、だから、あ、言ってた通りやんってなって、結構びっくりしました、あれは。
ねまあ、8話の終わり方もまた良かったですね。あの岡田将生がなぜか小麦粉かぶって
それ8話の終わりだっけ。
確か8話だったと思う。あ、8話の予告でそれが出てきたのか、
うん、
9話の様子として
予告で出てきて、うん、多分前半に
そうですね。
そうで、あそこの私シンシンの誤ってるというか独白もすごい好きで、
うん、
なんかこうなんだろう、まあ高梨さんはこう、まあ、トウコのことすごい好きだしパートナーとして一緒にやっていきたいと思ってるし、
うん
まあ、仕事も向こうで建築系のあるよっては言ってるけど、でも今の仕事は辞めてきてほしいっていうことなわけですよ、
うんうん
うん、でなんか仕事を辞めてもらうっていうことになんか付きまとうこととして、まあ、シンシンは自分のねことを引き合いに出しちゃうんですよね、
うんうんうん、
だから仕事する君と恋をする君は別人じゃないよってことを、
うん、
クワコに言って、なおかつ、まあ、そのなんだろう、自分は強い夫になれなかった、それを後悔しているっていうんですよね、
うんうん、
そのなんか自分自身が、うん、彼女を応援できなかったことを、
うんうん、
でその独白はすごい良かったですよね、
うん、確かに、まあ、なんかこうシンシンの謎の名言がどっから出てくるのかっていうのはありますけどねこうあんなにこうなんだろう、こうスポーツいりますかみたいな、挨拶いりますかみたいなことなんだけど、
うん、
たまにすごい深いことを言う。
うんうんうん、
でしたね。まあなんかあれは結構名シーン。まあ絵柄はちょっとこう面白いというか、まああれこそなんかコントみたいな感じです
ね。ああ、なんか誰かがあれって言ってましたよ。あのなんだっけ、おじいちゃんになった男優じゃないけど、うん、
ああ、
なんか一緒に年を重ねられなかった。
はいはいはい、
こうなんていうか、そういう、
まあ、髪が真っ白なっていうのはありますけど、
おじいちゃんって呼ばれてたし、うん、確か
確かまあなんか人ってあんなに綺麗に小麦粉をかぶれるんだっていう感動はありましたね、うん、こうあんななんかもう完璧だったじゃないですか、
うん、
かぶり方が、
うん、ね、あれすごかったですね。
なんかであ
れあんまやり直しできないしね、
うん、
大変だったでしょうね。
そうそうそう、でなんかね髪の毛こうふるってやったらこう小麦粉がパサッとなって綺麗に落ちるんですねあれをもう売れ線の俳優にやらせる、かつそれを完璧に答える岡田将生っていうのがまずは良かったですね、うん、他にこう演技で言うとここは良かったなみたいなのってあります？
うーん、
あの3人の元夫になんか絡んでくる女性
3
人が1人ずついましたけどね、
うんうん、
あの人たちはどうですか？僕はミレイさん結構なんかこう演技としてはなんか癖すごい強いけど、
うん、
まあなんかいいなっていうのはありましたね、
うん、ミレイさんはあの2番目の夫、
そうですね、あのカクちゃん、
うん、カクちゃんと絡んで、あの2人のコンビが良かったです
ね。そうそうそう、私
結構好きでした、
うんでね、確かに、まああの2人だからこそのこう面白いってのはあるかもしれないですけどね、うんうんうん、ミレイさんのあのなんかこうなんかすごい癖のある、まあ女優役でね、
うんうん、
出てきてね、 うん。なんか、あ、でもなんか、ああいう人いそう、みたいな。
うん、
不思議な湿度がある。
そうだね。
感じの演技
で
した、
ね、うん。そこが良かった。なんか、そうね、主要以外で言うと、もう一人スカパラの人が社内にいたと思うんですけど、あの名前なんだっけ、
谷中さん、
谷中さんか
は役者の名前で、
うん、
なんかその人も結構不思議な名前ですよね、
うんうん、
あの
なんか
元夫以外はめちゃめちゃ珍しい名前が多い
ですよ、うん、確かに確かに、
西園寺君もそうだし、
そうね、
高梨さんも、
うん、すごい珍しい書き方をするよね、うん、いやなんかそう、あの彼の瞳の演技力とかすごい良かったです、
うん、垂れ目の、阿部寛みたいな感じの。
え、あ、それは、あれじゃない、公私混同男じゃない。
あ、公私混同男。あ、その人ってことじゃない。
じゃないじゃない。
社内に。
社内にいるじゃないですか、もう一人。なんか、作業着みたいなの着てる人。
あー、いますね。いますね。どこ見たら出てくるかな、今ちょっと公式サイト相関図かな、あ、六坊さんだ、
あ、六坊さんだ、うん、そうそう、六坊さん個人的にすごい好きでした、うん、
はいはいはい、
セリフそんな多くないんですけど、うんうん、
いやなんかね、うん、出てくる時はすごく印象的で存在感のある、
うんうん、あと歌役の豊島花
さん、あ、歌ちゃんはね、
彼女はすごい良かった
ですね、良かったですね、
うん、
なんかこう一番こうまあ若いっていうのももちろんあるし、なんか現代的な、
うん、考え方もね、
うん
うん、
ですよね。
であとなんか、ね、トワコに似てるんですよ、この二人が親子っていうのがなんか妙にわかる、
そうしっくりくる、
そうそう、うん、そこがすごいなと思いながら、
あとトワコの子役の子もねめっちゃ似てましたね、うん、あ、成長したら那須坂子になりそうっていうギリギリのこう、うん、こう選んでくるっていうのはすごいですね、うん、
いやでもやっぱりこれは本当に十和子が魅力的じゃないと全く成り立たなかったから、
そういや本当に、うん、
本当にそこがすごいなって思って、うん、なんかこれだけアプローチを受けるモテる理由がなんか分かるというか、
うん、
なんかこうなんだろう、まあ自立しててハキハキしてるし自分の意見もあるんだけど、なんかどっか抜けてて、
うん、
なんかチャーミングで、
うん、
なんかこう、うん、まあいいですよね、
うん、そうですね、
うん、なんかそう、私個人的に一番なんか見習いたいところがあって、
はい、
トワコに、
はい、
後悔しないとこ、
あ、
うん、
後悔しない、
トワコは後悔しないんで、正確には後悔してるんですけど、
うん、
でもまあそれを飲み込んで今の自分を肯定できる強さがある、
う
ん、
ね、確かに、
いや私だったら小田城を振った後はしばらくへこみます、
ね、確かにかなりさっぱりしてましたもんね、
うん、うん、私もなんかあーってなって、まあ、しばらくはうーってなる、うん、だからそもそも触れないかもしれない、
なるほど、行っちゃうんすかマレーシア、あら、
いやわかんないわかんない、いや行けないかな、
マレーシア諦めちゃうんですか、
いや
こんな家を作りたいっていう、ね、まあまあ一応ね、あの小田城もね、こう建築士としてっていうのは言ってますけど、う
ん、それはもちろんね、
まあまあどうなんでしょうっていう感じもありますよね、うんうん、
いやわかんないですよ、まあとにかくその私だったら仮に断ったとしてもすごく後悔するし、何回も後で思い反芻しちゃって、 ってなんか、
うん、
やっぱりあの時ああ言ってれば領得できたかなとかいろいろ考えちゃうから、ね、絶対で、まあなんか、うん、でもそのそれをやらないからモテるんですよ、
うん、
彼女は、
うん
うん、その肯定感が最強なのかな、ね、
最強、そしてその最強ものはこう、うん、自己肯定感パワードバイ、まあ、お母さんもあり、まあ、子供もあり、まあ、元夫たちもありますよね、
う
ん、やっぱ、
まあそうですね、だから彼女は愛されているので常にっていうのもあるんだと思いますね、
うん、
それが別になんというか一対一のロマンティックな関係じゃなくても、
うん、
いろんな周りの人に愛されてて、
うん、
まあ、それを肯定できてるから、
うんうん、
まあいいんだろうなって思います、
うんうん、確かに、まあなんかこう他のやっぱドラマ、特に坂本さんのドラマに比べてこうまあちょっと際立つのは、まあ十和子はある種まあすごく恵まれた環境の人を描いてる、
うんうんうん、
それはなんか愛されるって意味そうだし、キャリアもそうだし、
うんうん、
それでも十和子的にはすごく 大変、実際そうなわけですね、
うんうん、
お母さんも失って、うん、一緒に悩んできたあの親友も失った意思もしてるし、
うん、
まあ当然そのね元夫と3回離婚してるわけで、うんうん、本人としてのストラグルがある、
うんうん、
でそれの悩みを描いてるっていうのが結構面白いところではありますよね。
あ、まあそうですね、
うん、
まあでも結構今まで書いてきたような社会問題的なモチーフは随所に現れていて、うん、まあ一番なんか象徴的なのは最後の歌ちゃんの話かなとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、偉大で女子が入りづらいとか、
うんうん、
そういうなんかね点数が操作されててみたいな話あったと思うんですけど、うんうん、それに対応する形で、いや私自分が医者になるよりも医者の奥さんになった方がいいじゃんって言って、
うん、
なんかこう変な尽くし方をしようとしてしまうっていう、
もともとねそのお医者さんを目指して勉強してたんですよね、
うんうんうん、
でそれをとわかを応援してたんだけど、うん、なんかある日突然こう彼氏ができて、
うんうん、
サイオンジ君って言うんですけど、サイオンジ君やばいやつでしたけど、ね、サイオンジ君を私は支える方がいいって言い出すんです
ね、うんうん、まあ、本音でねそう思ってんのか分かんなかったんですけど、うん、まあまあそういう描写とかはあって、うん、まあ、だからとわかは恵まれてる、確かに恵まれてるし、でもなんていうかね、結構こうパワハラめいた、パワハラめいたというか、うん、
まあ公私混同もあるし、
まあ、そう公私混同で迫られたりとか、いろいろね会社でいろいろあったりとか、まあ、結構彼女自身の状況としては別にそんなになんていうか、まあ問題もそれなりには描いている感じがするんですけど、
うん
うん、まあでもなんか徹底して明るいタッチだから、
うん、
苦しくなく見れるっていうのは
あり
ますよね。
まあ、そうですね。うんうん、
そう、問題のあるレストラン私1話だけ見てちょっときついなってなっちゃって、
そうですね、
うん、
まあなんかちょっと当時のセクハラをこう回る状況、うん、なんかなんだろうにまつわる状況とやっぱ2021年っていうのがちょっと変わっちゃったところもあるとは思いますし、
まあ、そうですね、だからトワコが生きてる日常っていうのは結構共感もできるというか、うんうん、まあこういうつらみがあるみたいなのはなんかわかるんですけど、うんうんうん、っていうことはあったので、なんかまあすごくうまく、まあいろんな人が見れるような形で、まあ問題提起もまあできるだけさらっとやるみたいな、
うんうん、
感じはあるのかなとは思います
。そうですね、確かに。まあなんかこうどっちかというと社会派な問題を描きてきたあの坂本さんが、まあ、今回結構トレンディー回帰って呼ばれている、
うんうんうん、
トレンディードラマ、
そうですね、うん、でも本人はかなり恋愛描きたいって言ってるらしいので、
うんうん
うんうん、
確かにね、確かに、まあとはこうそうですね、まあどれも別に実る実らないみたいな感じじゃなかったけど、それでもまあやっぱ恋愛をこう描き続けて、
うんうん、
でまあ10話やってこれたっていうのは結構
面白いですよね。これロマンティックコメディーですか、
うんうんうん、まあ実際その納得感はあるし、
うんうんうん、
なんか結局別に誰ともくっつかないだろうな、くっつかなかったなで終わりだったんですけど、
うんうんうん、そうそうそう、うん、言っちゃえばそんだけなんですよね。
そうそうそう、でもなんかこうそれがロマンティックコメディーで恋愛をずっと描いてきたっていうのはなんか本当に確かになっていうのは、
うんうん、
それはなんか面白い感想というかね、
うん、
見た後の感覚としては良かったですよね。
うんうん、そう、いや結構その母娘間のこととかを見てあーってなりましたね、個人的には。とはことお母さんが、
うんうん、
持ってた連帯感と、まあ、歌ちゃんと今なんかとはこが持ってるような連帯感みたいなのを見て、
うんうん
うん、あーなんか、まあ、あとはカゴメととはこかな、
うんうん、
結局なんかこうそういうこうなんだろう、女性同士でのつながりというかセーフティーネット感お互いに、
うん、
でなんかそれがこう私自身こう急にこれぐらいの年齢になってなんか遠ざかった感じがして、今までに比べると、
うん、
なんかまあコロナと合わさってっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、結構ライフステージが
それはお母さん とかじゃなくて同世代のってい
う、うん、まあそうですね、うんうん、まあだからなんかその別に誰がっていうわけじゃないけど、信頼できるこうなんだろう、うん、こう女性同士の恋愛じゃないんだけど、でもなんか恋愛とは呼ばないけど、なんていうかずっとお互いを肯定し合って支えられる存在みたいな、
うんうん、
なんかそういうのを絶対大事にしようってずっと思ってたんですよ私、
うんうんうん
うん、それはなんか結婚しようがしまいが、
うんうん、
そういうことを大事にして生きていくべきだと思ってたんですよね、
うん、なんか友達と 一緒に老人ホーム入ろうねって言ってたって話はありましたね。
なんかね、高校の友達とそういう話とかしてたんですけど、やっぱりでも一家的に結婚とか出産のタイミングとかで結構みんな、なんだろう、まあ歩調を合わせるのが難しい時期かなというか、みんなそれぞれ自分の家族に集中し、家族なりキャリアなりに集中してる時期で、なかなかなんかこう同じ目線で仲良くするって結構難しいなって思ったりはして、うん、
まあなんかこのくらいのというか、うん、なんか20代後半から30代にかけてって、
うんうん、
こうそういう時期でありますよね、
うんうん、
結婚する人もいるし、もう子供もできるっていう人もいるし、うん、まあそうじゃない人もいるし、
うんうん、
で仕事もね転職し始めたりとかもあるわけだし、
みんなそれぞれ自分の人生があるし、うん、それが結構ドラスティックに動く時期だから、
そうですね、
うん、逆に私40ぐらいになったらなんか
また再合流というか
再合流できるようなと勝手に思ってるんだけど、
うんうん、
まあ、それで本当に再合流できるのかはちょっと分かんないですけどね、うんうんうん、でもなんか、うん、まあ、そういうのをもっと大事に、やっぱり大事にしなきゃなっていうふうに私はなんか思いましたね、う
んうん、なんかでもこう不思議な再合流ってありますよね。その僕は例えば中高の頃そんな仲良くなかった友達と、
うん、
こう今なんだろう、その後大学の間もう全く連絡とかは取ってなかったけど、
うんうん、
こう今話してみるとすごい逆に今の境遇とかが、まあ、近いっていうか、こう、
うんうん、
こう共感する立場になっていて、うんうん、こう話すとすごい面白いみたいな、
うんうんうん、
けどきっと高校の時になんかそういう感じになってもなんか全然話合わなかっただろうなみたいなのもあるし、うんうん、なんか再合流もいろんな形があるんじゃないかなとは思いますけど、ね、うんうんうん、まあちょっとドラマの話はちょっとずれちゃいましたけど、うんうん、
いやまあでもなんかあれなんじゃないですか、あのドラマを見た人にとってはあらすじはあれだから、どっちかというと我々がそこから何を感じたかの話の方が、
はいはい、なあ、そうですね、まあ結構そのなんだろう、10話の中ではもう盛り上がりは9話で全てこうも
う
結構美しすぎるぐらいこう回収しきってた感じはしたので、まあ10話の前はちょっと不安ではありましたね。なんかこの後どうなるんだみたいな、どう1話ね、なんかこうイチャイチャして終わりだったら親だなみたいなのありましたけどね。うん、でもまあ結構意外なまとまめ方というか、
うん
う
んうん、
まあちょっと賛否両論はもしかしたらあるのかもしれないですけど、
うん
うんうん、まあお母さんのまあストーリー、お母さんのまあ過去みたいなのが出てきてっていう感じで、
うんうんうん、
まあお父さんとの関係もちょっと進展するというかもありましたけどね。
うんうん
うん、
だからまあすごいその家族を描いてるんだなっていう、割と最後はそういう感じで、うんうん、まあというか彼女がその本当にいろんな人に愛されて支えられているっていうのが感じられる回でしたよね、
うんうん、そうですね。お母さんのこう好きだった人みたいな話はどう思いました？マーさん、
うん、マーさん、マーさん良かったですね、
うん、
てかまあマーさんの書き方がなんか良かった。
そうですね。うん、なんかあそこだけすごいこうジブリ感ある。
あ、そうそうそう、めっちゃジブリ感あったね、
うん、映像でしたね、
うん、映像もすごい良かった
し、すごい光の感じとか、うん、あの部屋とかもね、
うん
うん、
あとやっぱ松坂子の演技かな、なんかこう、あ、なんか本当になんだろう、母のことをまあ意外と語れてなかったんだろうなって、
うん、
意外とだって全然話として出てこないんですよ、その、
うんうん、
母の思い出みたいなの。
そうですね。
でもそのまあもともと四十九日から始まってるし、
ね、うん、
お葬式の場面とかは全然何回か出てきてたんで、うんうんうん、やっぱりなんかそれを消化しきれずに、
うんうん、
多分10話まで来てて、
確かに確かに
っていうのはある。
まあ確かにそこから始まったって考えると、うん、まあそれはこうある種ずっと回収してこれてなかった伏線ではあったってことですね、
うんうんうん、だから母は本当に幸せだったんだろうかっていうのを、
うん、
まずすごい聞きたかったっていうのが、
うん
うん、まあなんかもうね、こう急に少女というか不安げな瞳になって、うんうん、マサの前で、
うんうん
うん、それがすごく印象的というか良かったですね、うん、やっぱりね。
そうですね。まあそうだな、うん、まああえてちょっとケチをつけるとしたらそこの展開は、まあ僕はすごくあの演技はすごく良かったし、
うんうん、
収めどころとしてはすごくこう綺麗な、
うんうん、
その 十和子とそのカゴメの関係とちょっとパラレルになってるわけですね、
うんうん
うんうん、そのお母さんとそのマーさんの関係があったりとかして、
うんうん、
まあすごくこうまあでも悪く言うとちょっと優等生的なこう、
まあ、そう
現代的な価値観を入れつつっていうのもあったし、
うんうん
うんうん、あとはまあそうですね、なんかあそこでこうなんだろう、あの父親を選んでよかったよって言わせるのはどうなんだろうみたいなのはありましたね、うんうん、なんかちょっとずるくないっていうか、まあそれはそうなんだけど、なんかその残された側の立場としてそれを言わせる、
うんうん
うん、その娘がやってきてで言わせるっていうのはなんかちょっとこうまあ綺麗にも聞こえるがどうなんだろうっていうのは
あ、ね、まあそうですね、うん、だからなんかもうちょっとつかず離れずでなんか付き合いがあったならまだしも、
うん、まあ音信不通その後なっちゃったっていうのがさ、うん、
それで確かにね、
ね、
うん、どう、うん、本当にそう思ってたのっていうのは、
うんうん、まあでもやっぱ十和子のためにっていうのは当然、
ね、
うん、
まあね、それは当然あったでしょうね、
思いますし、歌ちゃんまで来られちゃったらね、
まあね、
っていう
まあそういう意味ではちょっとずるいのかもしれない、
うん
うん、まあね、それはありますけどね、まあでもまあ本音だったんじゃないかなとは思いますけどね、うん、
ね、
うん、
でもなんかめちゃめちゃこうなんだろう、まあ好きだったんだなっていう、そのバレーシューズも家にあって、
うんうん、あ、
ま
あ、
そらくその後別に、
あ、ちょっとそれはやりすぎかなと思った、うん、なんかバレーシューズ飾ってるあたりは、ね、
それを本当にずっと待ってて、かつ、うん、その後自分がこう選ばれなかったって、
うん、
その相手とできた子供をがやってきてっていうのがちょっとこういうすぎるし、
うんうんうん、
僕はちょっとどうなんでしょうって思うのはありましたね、うんうん、
まあ全体的に最後ちょっと詰め込みすぎか
な、まあね、
うん、ただまあ回収しなきゃいけないことがいくつかあったんですよ、うん、西園寺くんやばいっていうのもちょいちょい小出しになってたから、
か
か、うん、まあし、まあこう歌が急に話が合わなくなって、
うん、
なんか私お嫁さんになるからって言い出したっていうのも回収しなきゃいけなかったから、うんうんうん、それをまるっと回収するいい方法っていうのは結構難しくって、
ね、
っていうのはちょっとあったのかなっていう気はしますね、うんう
んうん、まあ、結構坂本さんこうね書きながら考えるタイプなのかなっていうのは、
うんうん、
こう他の作品でもこう思うところありますよね、
うん、
うんうん、まあ、なんか10話のこう最終的な原稿も割とこうギリギリになって出来上がったみたいなことを書いてましたけど、
うん、
うんうん、まあまあそこはちょっとあったかな、なんか他にもっとこうだったらみたいなあえてつけるとしたら文句ありますか、
あえてつけるとしたら何かな、やっぱちょっと前半かな、
まあ、
後半はそんなに、あ、まあ、特になんか7、8あたり、あ、違う、うん、789あたりはすごい面白くて、
確かに、まあ織田城の存在によって、かつまあちょっと仕事にフォーカスが当たるっていうところで、
うん、
こうだれなかったのはあります
ね、そうですね、まあ、ただその最初の2話、うん、最初の1話は良かったんですけど、
うん、
2、3話のそれぞれの夫会の時
に
まだそこまでそれぞれの夫に対して入れてない状態で、うん、なんか過去なんで離婚したかってところを書かれる、うんうん、まあ、それを通して十和子っていう人間がちょっとずつ分かってくるんですけど、
うん、
こうちょっと置いてけぼり感があるというか、
そうだね、
まあ、ちょっとこう濃すぎてうってなるみたいなのはあったかな、うん、かなんか、
まあ、なんで十和子がこの人のこと好きなんっていうのがあまり説明されないまま大好きって なってでも別れちゃうみたいな、
うんうん、そうなんですよ、そこはね、いや、なんか、うん、まあ必要な説明みたいになっちゃってるのがちょっともったいないなというか、
うん
うん、もうちょっといい書き方がなかったのかなというのは思ったりはしますけどね、うん、まあそれぞれいい回ではあるんですよ、なんか大事なことがわかる回だし、
うんうん、
でもまあ、うん、でもこうやや説明的すぎるというのが感想ですかね、う
ん、あとなんか当時はねありましたよね、あの3人の元夫が十和子の家に集まってくる描写でそうはならんやろ
って
突っ込んでたんだけど、
う
ん、もう今となってはなんか、うん、早くあれが見たいみたいな、
あ、そうそうそうそう3人いないとゾワゾワするみたいな
そうそうそうね、2人だけだったりすると
る、うん、そうそう、
早くカトロさん帰ってきてほしい
そうそうそうそうそう、
ね、
あるある、ね、なっちゃうんだよね、うん、まあだからこうファンブックとしては最高なんですよね、
うん、
あれは。だからもうなんか もうあの世界に入っちゃったら絶対面白いんだけど、まだなんか入りきれてない時に見ると、うん、ちょっとなんかこうちょっと過剰ですみたいな、それはあったかなと思います。ちょっと最後にもうちょっとなんかストーリー以外の話をしたいんですけど、
確かに
音楽めっちゃかっこよかったですね。
うん、本当に、
うん、あの坂東さんっていう方が、まあ、劇版書かれていて、
うんうん、
あの BGM とか、
うん、
あの作中で使われてる音楽ほぼ全部オリジナルなんですよ、
うん、
しかも必要になったらまだ書いてて、そうあの坂東さんが持ってるそのオーケストラの人たちが多分演奏してて、その、
うんうん、
オープニングのそのなんていうか、最初にこう大雨とはこの1週間みたいな話があるんですけど、
はいはいはい、
今週の大雨だとはこ
う
みたい
な、うんうん、
でまあその音楽もかなりキラキラしたこうディズニーランドで踊ってる感じで撮ってくださいみたいなことをディズニーランドのシンデレラ城みたいな感じでみたいなことを
すごい
あの坂本さんから
言われて、おしゃれな曲はそんなざっくりしたディレクションで出てくる、
そうなの、だからあの坂本さんとか佐野さんのすごいね、あの、まあ、無茶ぶりって言ったんだけど、うん、それをこうすごいかっこよく消化していく坂東さんっていう、
うん、
あなんかポッドキャスト実はあるので、坂東さんとその主題歌 の, あのラッパーとのリミックスを、
うんうん、
あのプロデュースしたスタッツと、うん、プロデューサーの佐野さ
ん
の3人が音楽について語ってるのがあるので、
うん
うん、ぜひ聞いて
ください
。
それは
聞い
てほしいです、
ね、はい、
あれは本当に面白かった、
うん、すごい面白かったんで、うん、
あとあのエンディングのオールザセイムもね、良、うん、かったです、ね、
うん、あれエンディングではないけど、
あエンディングじゃない
挿入歌だけど、オールザセイムめちゃくちゃいいですよね、うん、あれね。でなんかやっぱそれは歌詞を入れたいっていう坂東さんの意図があって入れてるらしくって、
うんうん、
もう歌詞含め本当かっこいいし、
うん、
何回も聞いちゃいますね。
ですね。まあそしてね、エンディング
を。そう、目玉ですよね。やっぱ、うん、毎回違うラッパーの人がやってきて。
いや、本当に豪華。めちゃめちゃ豪華、
うん。うん。で、ちゃんと役者の人たちがラップするんです。
うん。
すごい。
いや、本当にまず松坂ことヒップホップっていうのも、こう、合うのかってところをもうめちゃめちゃ合わせてくるし。
ね、ほんと。いや、うん、もうなんかみんな天才だなって思いましたね、うん、これはね。
そこでまず驚きがあるのに、うん、そこからさらに、こう、出演者もラップするし、
全員ラップする。そして、かくちゃんうまいラップ。
そう。そう、出てくる毎回その違う人を、こう、ラッパーもフィーチャリングして、
うん、
その人と出演者の掛け合いみたいになるんですけど、もうそれもまた豪華。
豪華ですよね。
うん。ヘボシーン、僕らも詳しいわけじゃないですけど、うん、なんか、なんだろう、いや、かっこよ。
ね、めっちゃかっこよかったです、
うん、
本当に。いや、これはなんかドラマ史に残るいい企画だったらなと思います、うん、音楽シーンを元気にするのですごくいいっていう風になんか最初に企画を聞いた時になんか誰かが言ったみたいな、
うん、
読んだ気がしますね。いや、本当にすごいかっこよくていい企画だなと思いました、うん
うん、あとあのびっくりしたのに、あのプレゼンスのなんだろ う, こうよく出てくるあのまあリピートされるところが、
うんうん、
こうサンプリングで出てくる、
うんうんうん、
でオープニングの曲から作られている
って、ね、うん、そのオープニングのオーケストラの一部を使ってあのサンプリングしてあの主題歌の一番最初のイントロ部分とか作られてるのがもう驚きでした
よね、
う
ん、めちゃおしゃれですよね。
いや、めちゃかっこいいですよね、うん、本当にね、まあ、なんかずっとかっこいいかっこいいばっかり言ってるけど、いや本当になんか、うん、このドラマはクリエーションに関わった人たちのプロ意識をとても感じるというか、その人たちの顔が見える。例えば料理もあの
あ
かなり作って、あの料理を作るっていう描写は結構あって、
うんうん、
外食よりも結構自分たちで作ってる描写が多いんですよ。とわこかなり料理するし、
うん、
でそのメニューをもうフードスタイリストの方が考えていて、
はいはいはい、
でもうすごいこういう状況だったら冷蔵庫にはこういうものがあるはずでってことはこういうものを作るはずみたいな感じで、うんうん、すごいなんか緻密に計算して作られていて、
いや外食のシーンがもうほぼないですね。
ないですよね。
まあ、カフェとかではあるけど、
いや、まあそれなりにはある。なんか、うん、でも外食そう少ないね、本当にね、うんうん、まあ、
まあ、
そもそもオペレッタ外食ですからね、一応ね。
まあまあそうだけどあれもだってその出演者が作ってる、
まあ確かに
っていう設定だから、
うん、
っていう意味では誰かが作ったご飯、まあ、ご飯結構大事なモチーフとして出てくると思うんですよね、
うんうんうん、
そのトワコも作ってもらったり自分で作ってあげたりとかもするし、
うん
うんうん、でなんかご飯って結構ねドラマとしては作るシーンって難しいらしくて、
うん、
だって 2回取れないじゃないですか、もう作っちゃったら。
確かに確かに、うん、そうですね。
っていう意味では結構なんかそのどう作らせるかっていうのも大変だし、
うん、なるほど、
やったらしいですよ。
フードスタイリストは飯島さんっていう方が入られてるのかな、うんうんうん、なんかそんな感じ、こうなんだろう、どういうプロが入ったのかっていうのが分かるところがやっぱすごいんですよね、うん、あの洋服もあのスタイリストさんがすごい、あ、洋服も
本当に良かった、
良かったですよね、うん、てかもう私初めてドラマの洋服とか調べましたもん。あ、
そうだね、初めて。本当に松坂子毎回、しかもなんかシーンごとに変わるんだよね、
う
ん、
カットごとに服が変わる
っていう、
うん、
まあ違う日だから変わるっていうのは分かるんですけど、うん、すごいみたいな、
ね、
しかも毎回なんかこう、ね、なんだろう、おしゃれ、まあ毎回、うん、全部高いのかもしれないけど、まあでも結構やっぱ、
うん、
ハイブランドではある、
ハイブランドのが多いですね。
まあもうすべて着こなします。
そうそう、いや似合うんだよな、
似合うんだよな。
でなんかあれ見た後だとなんかビタミンカラーのカラフルな服とか着たくなっちゃう。
なあ、なるほどね、
うん、タコっぽい服が着たいみたいな、うん、まあ決して同じものは買えないけど高いんで相当あれ、
ね、なんか値段調べてましたね、
うん、これ買えないわっ って、うん、でも唯一ね、あのユニクロのとあの豆のコラボの、
ああ、ありますね、確かに、
あれなら買えるまあでもさすがに、うん、まあでもまあそんな感じで、
うん、
とにかくあらゆるところにもうプロの手が、
うん、
プロのなんていうかこだわりが詰まっていて、
うん、
あ、なんかありがとうって感じですよね、
うん、そうですよね。あとはやっぱ坂本ドラマファンというか他のドラマを見てきた人にも結構いろんなこうおまけじゃないですけど、
あ、ありましたね、
たくさんありましたね、うん、まあなんかそのカゴメの名前もちょっと何だったっけ、
スズメちゃん
に近いみたいな
のもあるし、カルテットのね、
うん、
まあ、あとこうカルテットで書かれてたなんかボーダーが被るとかなんだっけ、あ、それじゃないか、
うん、なんか細かいオマージュ、
そう、細かいオマージュが結構あって、 あ、ね、あ、 Wi-Fi が繋がらないとかね、あ、
確かに確かに、
そうそうそう、
うん、あと僕が一番こう自分で気づいてなんかハッてしたのは、あのすごくファミレスが好きなんですね、
あ、確かに確かに、
坂本さんが、
うん、
あのどの作品でも結構出てきてて、
うんうんうん、
でまああのなんだ一番最近の花恋、
うんうんうん、
あなたをみたいな声をした、でもファミレスすごく象徴的な、ね、うんうん、まあ最初と最後ですね、
うんうんうん、
に出てくるわけですね、うんうん、なんかあのなんだろう、こう詰めれば6人座れる、
うんうん、
4人が普通で、うんうん、2人でもいいし、
うんうん、
1人でも全然様になるっていう、うんうん、あの席配置が、
うん、と好きなんでしょうね、
うんうん、なんか背中合わせであのなんかちょっとアメリカンダイナーみたいな感じの革張りみたいな感じのソファーに座らせるってすごい好きいいらしくて、
うん、
でまあ実際それをすごく効果的に使ってるんですけど、
うん、
あのすごくおしゃれなあの松田龍平がやってるまあカフェバーみたいな感じなのかな、
うんうん、
なんかビストロ、
うんうん、
になんだけど実は席がファミレス仕様なんですね。
ああ、そうですね、確かに確かに、
であれ気づいてファミレスじゃんって思って笑っちゃって、
まあ、ああいう席の形が好きなんでしょうね。そうそうそうそう、
なんかよく見ると紙ナプキンとか置いてあるんですね、
う
ん、
ああ、なるほど。
でそれはなんかこのスタンドもすごいファミレスにありそうなやつで、
あ、
周りすっげーおしゃれなのにこうなぜかファミレスの形の席、まあ、
なんかね変な感じではない、
そう、
調和しちゃってますけどね、
調和してるんだけど、うん、よかったですね、
うん、
で実際なんかあそこでなんだろう、こう別に空間としてはすごく広いんだけど、
うん、
その一つの席に、うん、まあ最大6人までこう座ってたよね、
うん
うん、実際パーティーみたいな、
確かに確かに、
あれは結構かわいいですね、うん、まあ、あれはなんかテーブルじゃないからこそ、あのボックス席だからこそできる、うん、こう演技というか、
うん、面白いですね、ですね、それは、うん、やっぱりなんかこうやっていろいろこう仕掛けを探してしまうところが坂本脚本のすごいところなんだろうなと思いますね。
うん、ね、まあなんかこう深読みに耐えるところはありますね。
うん。
うん、はい、ということで思いだとはこう押していきました。まだ語りと、はい、足りないところはないですか？大丈夫かな？
一通り語れたかなと思います。はい、まあ、あと名言としてはあのカゴメがあの十和子に何か言ったことで、
はい、
まあ社長向いてないよみたいなことを十和子が言った時に、
うんうん、
まあでも あなたみたいな人がいることで小さな女の子が私も社長になれるって思うんだよって、それってすごいことだよみたいなこと言うんですよね、うんうん、いやなんかあれは結構あなんかこれしんどいなって思った時に結構自分を支えてくれるなって、もうすでに支えてもらってる感じがします。私はなんとなく、まあてかなんか自分一人だと思うと、てかなんか誰も見てないと思うと、まあもうこれぐらいでいいかなみたいな気持ちになったりするときに、うんうん、まあでも自分があと少しこういうことを頑張ることで、まあ、次の世代の人たちにとって何かいいことがあるかもなみたいな、うんうんうん、そういう考え方をするきっかけになったというか、まあそういうことは前から思ったけど、でもなんかすごく印象的なセリフによって思い出すというか、まあそういう人ってやっぱ結構多いと思うんですよね。トワコもそうだけど、
うん、
だから自分自身にそんなにこう上に立ちたいみたいな欲求がなかったり、うんうん、なんだろう、これ以上こういうことをやり、なんだろうな、成し遂げたいとか、マネジメントに行きたいみたいなのがなんかないとか、うんうん、まあなんかこう、仕事によっても、仕事に関して求めるものの中に上昇志向とは違うんですよ。なんていうか、こう多分トワコも図面をもっとなんかいいものを設計したいとか、そういったインターナルな欲求は多分あると思うんですけど、エクスターナルな欲求っていうのはそんなに多分高くない方だと思うんですよね、うん、
バリキャリって感じじゃないです
からね。そうなんですよ、
うん、結果としてキャリアに乗ってるということはありますけど、
だからそういう人って結構多いんじゃないかなと思っていて、やっぱり、うんうんうん、そうですね。だからこう意外と自分だけじゃなくて、まあ、それなんか後に続く人を意識したりすることで、
うんうん、
なんかこうあもういいかなみたいな、なんかこうもうゆっくりしようかなみたいな気持ちになった時の自分を奮い立たせてくれるというか、うんうん、
なるほど、
そういうことってあるんじゃないかなと思って、うんうん、なんか聞いた時はちょっとまあポリコレすぎるかなって思ったセリフだったんですね、うんうん、実はなんていうか、まあ、まあそうは言うけどさ、うんうん、みたいな。
それはなんか女の子がっていう、小さい女の子がっていうことだったんですよね、
うんうんうんうん、そうそうそう、いやちょっとポリコレすぎると正直聞いて最初聞いた時は思ったけど、うんうん、でもその後自分がなんかたまに思い出してることに気づいて、
うん、
あ結構こうやって人の心に残っていくセリフになるんだなって思いました。
内なるかごみちゃんがこう、
内なるかごみちゃんがまあ褒めてくれるとも違うけど、
うん、
まあでも頑張ることに意味あるよって言ってくれるというか、う
ん
う
ん
う
ん、確かに、まあね、その時のかごみちゃんとこうね、そっからガラッと展開があってより印象に残る言葉にはなったかなと思いますね、
うんうんうん、
その後なんかかごみちゃんがもう漫画めちゃめちゃ頑張って、
うんうん、
でものすごいいい作品を書いて、でもその後に亡くなってしまうみたいな、
うんうんうん、
もう含めて、まあ、あのタイミングでこう言った一言が結構違う意味を持って今思い出されるっていうのはありますよね、
うんうん、そうですね、うん、確かに
結構あの展開だったので、こう割と見返したいなってありますよね。かごみちゃんが出てきた回とか、
う
ん
う
ん
ね、
大事な回とかっていうのが、うんうん、まあ当然そうなるとは思わずに僕らは見てたので、ね、
うん
うん、ね、結構味のある登場人物ですよね、
うんうん、うん、そうですね。いや、彼女自身の書き方もすごい良くて、
うん、
うん、良かったですね。
まあね、皆さんもぜひ見た人がいたら感想を教えてくれたら、で、まだ見てない人がもしここまで聞いていたら、相当なネタバレを食らってますけど大丈夫でしょうか。うん、まあ、ぜひここまで、聞いて興味を持ってくれた人がいたら、フジテレビオンデマンドで見られますので、
はい、
ぜひ見て感想を共有してもらえたらなと思います。
はい。
はい、って感じですかね、
はい、
はい、それではまた次回も聞いてください、
はい、
さよなら。